レントの第二の日曜日を迎えました。礼拝ではこの週からパームサンデーまで5回にわたってイエス様の十字架への道をたどりたいと思います。今朝は The Agony in the Garden、 ゲッセマネの園での祈りのところを取り上げます。でこの箇所でのイエス様のお姿は今までのイエス様のお姿と全く違っています。イエス様はいつも力にあふれたお方でした。弟子たちが反対者たちに問い詰められて困っているとき、イエス様が出て行きまして、弟子たちに代わって反対者をやり込め、そして彼らを退散させた。そういう場面が聖書にたくさん出てきますね。で、あるとき弟子たちがイエス様を船に乗せて湖を横切ろうとした。嵐に遭いました。漁師だった弟子たちでさえその船をコントロールすることができない。そんな時弟子たちは主よ助けてくださいイエス様に泣きつきました。イエス様は沈まれという一言で嵐を沈めておしまいになりました。弟子たちはイエス様の力に驚くとともに、ああこのお方についていけば大丈夫なんだ、それからは何事でもイエス様に頼る、まあ頼りきるようなそんな状態になりましたね。ところがどうでしょう、ここでのイエス様は逆に弟子たちに頼っていらっしゃいます。イエス様は普段はお一人で父なる神様に祈っておられました。しかしこの時は弟子たちを連れてお祈りをなさっている。マタイの福音書ではイエス様は弟子たちにこう言われたとあります。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。どうぞ一緒にいて、一緒に祈ってほしい。一人で祈るのが不安で弟子たちに支えてもらいたい、そう思われたんでしょうね。イエス様は弟子たちがやがてイエス様を見捨てて逃げ出してしまう、そんな弱い者たちであることを知っておられました。頼りにならない弟子たちだった。でも頼りにならない弟子を頼りにしなければならないほどのそんな苦悶をイエス様は体験なさった。なぜでしょう、イエス様は一体何を苦しまれたんでしょう。そしてイエス様は私たちがどのように苦しみに立ち向かうようにとここで教えていらっしゃるんでしょうか。順を追って考えてみたいと思います。第一にイエス様はなぜこんなに苦しまれたのか、そのことを考えてみましょう。多くの人がイエス様がこんなに苦しまれる、そういうことを不思議に思っています。なぜかといえばイエス様は神の御子なんだから苦しむことなんかないんだ、そういう先入観があるからですね。確かにイエス様は神の御子です。しかし同時に人となられたお方です。罪は別として人間が持つすべてのものを持っておられたお方、このことを覚えておかなければならないと思います。イエス様はいきなり成人した姿で天から降りてこられたお方ではありません。マリアの子として生まれ、ヨセフを父親とし、父と母の教えのもとに育まれてきた、身体的にも知的にも霊的にも成長していかれたお方です。ご自分が神からの特別な使命を受けていることを悟り、その使命に進んでいかれたお方です。そこに至るまでイエス様にはさまざまな葛藤があったことと思いますね。やもめとなった母マリアを置いて神様の使命に従う、きっと抵抗があったことでしょう。イエス様はそうしたたびに深い祈りを持って御心を確認し、強い意志を持ってそれに従っていかれた。イエス様は神の御子でもう先々のことをお見通しなんだから、そんなことはやすやすとできたはずだ、そう思う方があるかもしれませんが、決してそうではないのです。 イエス様は悪魔の誘惑をお受けになりました。反対者たちの妨害を受けました。弟子たちからも誤解されました。実際、多くの弟子たちがイエス様につまずいてイエス様から離れていったのです。イエス様は神の子なんだから、そんなことが起こっても平気の平座、苦労なくそれを乗り越えた。聖書はそんなことは言っていません。ヒブル人の手紙を読みますと、5章の7から10というところなんですが、イエス様はその度に大きな叫び声と涙を持って父なる神様に嘆願なさったということが書かれています。読んでみましょうか。ヘブルの5の7から10、こう書いてあります。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。聖書は神の御子が人となられ、嘆かれ、嘆きや苦しみ、そして服従を学ばれた、そう教えています。イエス様は人間であれば誰もが感じる誘惑、恐れ、悲しみ、心配、孤独、それを感じ取られたお方です。神の御子だからそんなものとは無縁だというのではないのです。イエス様は人となられて、それらのものを感じ取ってくださった。逆に私たちは罪のために正しいことや清いことや美しいこと、そういったものを喜ぶ、もそういったものをしたい、愛し求める、そういう思いをなくしているのかもしれません。そして清いこと、正しいこと、美しいことと逆のものを憎む、それを退ける、そういう思いもなくしているのかもしれません。あまりにも物質的に恵まれたこの現代では、私たちの感情はどんどん鈍感になってしまっている。イエス様はまことの人として、罪のために感情が損なわれている私たちよりももっと敏感に苦しみを感じ取られたことだろうと思います。苦しむイエス様のお姿を見つめる、辛いことです。普段あまりしたくないことでしょう。そこに苦しみ悩んでいる自分の姿も見てしまうからです。私たちは自分が苦しんでいる、悩んでいるということを否定したい、そういう傾向がありますね。映画やテレビに登場するスター、彼らは家にいるときはやっぱり疲れてね、だらんとしているでしょうし、家族の中では不機嫌で喧嘩もするでしょう。でも人前に出るときはいつもはつらつとしています。背筋を伸ばしてかっこよく歩きます。身なりもとっても素敵です。そういうスターたちを私たちは見て楽しむと、おお、元気が出ると、こういう思いになるわけです。スクリーンの中のヒーローやヒロインがハッピーであるように、自分もハッピーになったような錯覚に陥るんです。そして同じことをイエス様に私たちは期待してしまいます。イエス様にはスーパースターであってほしい、イエス様はいつも元気で明るくってナイスでいてほしい。もしイエス様が私たちのそんな期待に応えて、ゲッセマネの園ですとか十字架を避けて通られたら、確かに今も永遠のスーパースターとなっておられたかもしれません。もっと多くの人に受け入れられていたかもしれません。しかしイエス様はスーパースターになることを望まれませんでした。 表面は幸せそうに見えても、その魂が傷んでいる、悲しんでいる、苦しんでいる、その私たちの苦悩をイエス様は引き受け、それを体験し、そして私たちに癒しを与える、そこからの救いを与えるものになろうとされたのです。コリントの第一の手紙の10章13節に、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありませんというお言葉があります。ここで人の知らないようなものではありません。人と言われているのは実はイエス様のことです。イエス様は私たちに本当の救いを与えるために、私たちが会うすべての試練、苦しみに遭い、私たちと同じようにそれを苦しんでくださった。だからこそイエス様は、私たちが苦しむとき、その私たちを支えてくださり、その私たちをそこから救い出してくださることがおできになるのです。第二に、イエス様は何を苦しまれたか。このことを考えてみましょう。イエス様は祈られました。42節、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。杯、何を意味するんでしょうか。十字架の死のことですね。イエス様はゲッセマネの園で十字架への道を避けられるのでしたら避けさせてください、そう祈っていらっしゃいます。イエス様は早くから弟子たちに、ご自分がエルサレムで苦しみに遭い命を奪われるということを示していらっしゃいました。イエス様はそれをご存知の上でエルサレムにやってこられた。エルサレムにはイエス様を捕らえようとして待ち構えている人たちがいた。それをお知りになりながらエルサレムにいらっしゃったのです。イエス様は十字架の死を覚悟しておられました。なのになぜ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください祈られたのでしょうか。この後に及んでイエス様はおじけづかれたのでしょうか。決してそうではありません。もし十字架の死が殉教の死であるならば、イエス様はためらうことなくそれを受けられたでしょうね。殉教者たちは皆勇敢に死を選びました。私は数年前に長崎の26聖人記念館を2度目、1度目行ったのは高校生の時でしたけれども、2度目に訪問いたしました。その中に小さな子どもたちもまた天を見上げ喜びにあふれて殉教していく、そんな絵がたくさんたくさん、ありました。そのようにイエス様を信じる者たちでさえも勇敢に殉教を選んだとしたら、イエス様はもっとそうだったと思います。でもイエス様がこれから死のうとなさっているその死は殉教ではなかった、誉れある殉教ではなかった、いやむしろ一切の栄光が剥ぎ取られ罪の刑罰を受けて死んでいく罪人としての死、それをイエス様は受けようとなさったのです。ですからイエス様はここでこれほどまでに苦しんでいらっしゃるのです。人は死ぬべきものです。しかし神の御子は死ぬことのないお方です。命の主が死ぬ、ありえないことがこれから起ころうとしている。イエス様がそれを体験しようとなさっている。その死は私たちが地上の生涯の終わりに体験する体の死、いわゆる生物学的な死だけではないのです。聖書はこう言っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。先ほどヘブルを読みましたけれども、ヘブルの9の27です。イエス様は十字架の上で体の死、生物学的な死を体験なさっただけではなく、 死後裁きを受ける、つまり神から引き離されるという、その霊的な死というものをイエス様はそこで受けられる。神学者たちは言います。イエス様だけが本当の意味で死なれたのだ。確かにそうでしょう。イエス様が十字架の上で神様の裁きを受け、神様から引き離され見捨てられる、その死のことを指していると思います。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。この父よという言葉は、ユダヤの子供たちが父親を親しみを込めてアッバと言いますけれども、それと同じような響きでここで使われていると思います。アメリカで子供たちがダディというのと同じですね。イエス様は神の御子として、父なる神様との本当に深い親しい交わりの中に生きてこられたお方です。イエス様と父なる神様との絆が決して引き裂かれることはない、切り離せることはない、そんなものであるのに、それが断ち切られる、それが十字架の死です。神様から切り離される苦しみというのは、神様に近く親しく生きたものでなければなかなか実感が湧きません。ダビデが詩篇の中で、いつ私は行って生ける神の顔を仰ぐことができるだろう、鹿が谷川の水を慕い喘ぐように私は生ける神を慕い喘ぐ。ダビデは王様です。すべてのものに満ち足りていました。なんでダビデはこんな嘆きの詩を書いたんでしょう。神様と本当に親しく生きてきた人は、それが少しでも曇ってしまう、距離が遠く感じるときに本当に心痛むのです。イエス様が杯を取り除けてくださいと祈ったのが、単に苦しみから逃れたい、そんな動機ではありませんよね。楽な方法で人の人気を取りたい、自分を犠牲にしないで救い主になりたい、そういうことではありませんでした。イエス様の苦しみは、聖なる神との交わりが断たれる、そのことへの苦しみだったのです。 The agony in the garden。 このアゴニーというのは、競技する、格闘するという言葉から出た言葉です。イエス様がゲスマネの園で血の汗を流し、激しくもだえ苦しまれたのは、まさに格闘でありました。死と格闘されたのです。神から分離されて、神から引き離され、その永遠の死、霊の死との死闘でありました。しかしイエス様はこの死闘に勝利し、十字架の道を歩み出されたのです。最後に第三に、私たちが苦しみに投げ込まれた時どうしたらよいのか、このゲスマネの園はそのことを教えていますから、そのことを少し考えてみましょう。イエス様が私たちが永遠の死を苦しまなくてよいように、私たちに代わって苦しんでくださいました。イエス様の苦しみと死は単なる模範ではありません。身代わりの苦しみであり、身代わりの死でしたけれども、イエス様に従う私たちもイエス様と同じように苦しみの中に投げ込まれることがあります。そんな時、私たちはイエス様に従う者として、イエス様に習う者として、イエス様に耐える者として、その苦しみをどう乗り越えていったらいいのでしょうか。今朝の箇所は、私たちが苦しみに立ち向かう方法についても教えてくれているのです。まずイエス様がご自分に課せられた苦しみに祈りを持って立ち向かわれたということを覚えましょう。弟子たちにも祈るようにここで教えていらっしゃいます。今朝の箇所は、誘惑に陥らないように祈っていなさい、40節のお言葉で始まり、 その締めくくりもまた46節、誘惑に陥らないように祈っていなさい。目を覚まし誘惑に陥らないように祈る、その祈りが苦しみに立ち向かう鍵であるということをイエス様は教えていらっしゃいます。目を覚まし誘惑に陥らないように祈るというのは、本当に眠らないで徹夜の祈りをするということでしょうか。もちろんそういう祈りが必要な時もあるでしょう。もうこれは霊的に目を覚ましているように、コンスタントに祈り続けるようにということを教えているのです。39節ご覧になると、イエス様はいつものように、40節にはいつもの場所で祈られたと書いてあります。ゲッセマネの園は最後の晩餐の後に初めて行かれた場所ではないのです。イエス様がエルサレムにいらっしゃってから、日曜日にいらっしゃってから、日月火水、この4日間ずっとここに来て祈り続けておられた、そのいつもの場所でありました。イエス様がお祈りを始められた時間もいつもの祈りの時間だったかもしれません。私たちには大変なことが起こり、大きな苦しみの中に投げ込まれた時、時として祈れなくなってしまうということがあります。あまりに問題が大きすぎてもう祈れなくなってしまう、祈らなければいけない、こんな時こそ祈るように、こんな時こそ信仰を働かせるようにと、神様は私たちに信仰をくださり祈りをくださったのに祈れない。いざという時に祈ればいい、普段祈らなくていいというのは間違いですね。普段から祈りによって神様との交わりを深めていますと、いざという時に私たちは祈れるようになるんです。またイエス様はこの祈りの時に弟子たちを伴っていらっしゃいますね。そのように私たちも苦しみの時、困難の時には他の人の祈りの支えが必要です。あまりに大きい苦しみで祈れない、もちろんそういう時があります。そういう時は自分で祈れなかったらどうしたらいいですか。誰かに祈ってもらったらいいんですよ。祈ってくださいというリクエスト、それはそれ自体が祈りだと私は思っています。祈れないということを恥ずかしがる必要はありません。それは祈りが言葉になって出てこないだけで、きっと心では祈っていると思うんです。他の人に祈ってもらうことによって、祈りの言葉、祈りの心が言葉を得ます。そうするとそれは力強い祈りになります。イエス様は弟子たちをご自分の祈りの支えにしたい、そう思われました。でもこの時の弟子たちは全く当てになりませんでした。そこで弟子たちの代わりに御使い天使がイエス様の祈りを支えました。私たちの場合も、もし誰にも祈ってもらえない、一緒に祈る人がいない、そういう状況になった時には、神が天使たちを使わして私たちを支えてくれることでしょう。けれども今の私たちには、こんなに大勢身近に多くの祈り手を持っているじゃありませんか。連鎖祈祷のリストを見ると、祈り手の名前がずっと並んでいます。この人たちと一緒に祈ることができるんです。心を開いて真心から一緒に祈れる人がきっといるはずです。信頼して祈ってもらえる人を持つこと、それはその人の信仰を支えます。互いに祈り合う祈りの交わりによって、私たちの信仰は成長し、苦しみに立ち向かう力になります。もし一緒に時間と空間を共有できなかったら、電話ででも祈ることができますね。共に祈り合っていきましょう。そして祈る時には、イエス様が言われたように、私の願いではなく御心の通りにしてください。私の願いではなく御心の通りにしてください。 このような祈りを捧げたいと思います。イエス様は苦しみもだえて激しく祈りました。でも最終的な結果は父なる神様にお任せになりました。私たちも神様が最善をしてくださると信じ、結果を神様に任せる、そんな信仰を与えられたいと思います。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除いてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。皆さん、この祈りは特別な祈りでしょう。でも実は私たち普段この祈りを祈っているんです。また祈らなければならないんです。父よから始まり、御心の通りにしてくださいと続けられる祈り、これは紛れもなく主の祈りですね。主の祈りそのものです。天に増します我らの父よで始まる主の祈りの中で、私たちは御心が天になるごとく地にもなさせたまえと祈ってるじゃありませんか。この祈りを日々に祈り続けていくことによって、私たちは人生で一番辛く苦しいと思えるとき、御心をなしてくださいと明け渡して勝利を得ることができるのです。主が祈りによって勝利を得られたように、私たちも祈りによって困難の中で支えられます。それを乗り越えていくことができます。また困難に遭っている人々のために祈り支える、そんな祈り手になることができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめようと言ってくださいました。イエス様がそうなさったように、私たちも苦難の日にあなたに祈るものとさせてください。苦難の日にあなたから遠ざかってしまうのではなく、もっとあなたに近づくものとしてください。そうすることができるため、私たちが日々のたゆみない祈りによってあなたへの信頼を養うことができるよう助け導いてください。主イエスのお名前で祈ります。